南独友好条約。
この番組は南友ラジオ制作委員会の提供で、金曜日の11時半に白玉さんとゆるっとぬるっと他愛ないお話をするお休みラジオです。
5月13日配信分第86回です。高杉新奈です。
白玉はずきです。
先日携帯が壊れまして
ご愁傷様です。
なんかね、バグリーがずっと続いてて、うん、なんかね止まっちゃうんですよ。
あら、フリーズってこと？
うん、電話をしまして、はい、ま、前にも言ったんだけど、その時はちょっと忙しかったので本体交換ができるんだけど、うん、2週間以内に返送しなきゃいけない。
あー、なるほどね、
っていうね。で今回ちょっと時間があったので、はい、送ってもらってデータを移行したんですよ、
はい、
他のデータ全部普通に移行できたの、
うん、
LINE だけ全部消えたの。
え今ちょっと止まってしまったよね。え、
LINE のデータが全部消えたんですよ、
うん、
なんかLINE のデータさ、本体に入ってるのバックアップって、
うんうん、
SD カードに移さなきゃいけないんだけど、それのやり方が忘れちゃってて、
あら、
一回やったことあるんだけど、だからパソコンでやろうと思ってパソコンにつないで、パソコンで外部メモリーみたいな感じにして、うん、本体から SD カードに移そうと思って、うん、その作業をしてたら急にパソコン落ちたの。
え、パソコンなんで頑張ってくんなかったの？
わかんない。それで再起動したわけですよ、
う
ん、
そうですよね。そしたら、まあ、再起動しますよね。
移動中になってたやつ、もちろんその画面は消えてるじゃないですか、
ええ、
データも紛失してまして、コピーにしときゃよかったと思って、なんで切り取り移動にしちゃったんだろうと思って、
こわ、
もうなんかすごいこの上ない衝撃だったんですけど、
うん、
なんかね、最近あの断捨離をしてるので結構、うん、あのあんまりねショックを引きずらなかった。1時間ぐらいでもうしょうがないと思って
断捨離のなんていうんですか、流れで
いやでもいろいろ試したんだよ。スマホの、うん、あの復元アプリとかも試したし、
うんうん、
パソコンの復元アプリも試したけど、そもそも削除したわけじゃないから、
あ、浮いたのがどっか行っちゃったんだもんね。
そう、だから結局その削除の復元アプリも役に立たず、うん、パソコンでさちょっとだけ見れるんだよね、 LINE の1週間分ぐらいかな、
はあは
あ、だからダウンロードっていうか保存してなかった写真とかそういうのだけ保存して、うん、あとテキストで保存できるのはパソコンにテキストで保存してみたいな感じでやったんですけど、うん、
お疲れ様です。
まあショックでしたよ、まさかの展開みたいな
でも1時間後にはなんとか心を落ち着いていやでもあれだね、タイミングが良かったっちゃ良かったかもね。これがすげえなんかちょっと沈んでる時期に重なったら、もうなんか今日こんな晴れ晴れとしたニーナさんに会えてない気がする
そうだね、かもしれないね
やばいじゃんそれ
それでさ、最近今回さアニメ全然見てないんですよ私。
大丈夫です、僕なんてずっと見てないですから。
結局なんかその分類をするときに1話だけ全部見て、うんうん、これ面白そうみたいな、
うん、
結局アニメはそっから先見てなくって、ドラマを結構今回見てて、
うんうん、
松潤のやつとか。
松潤のやつってなんだっけ。
99.9
ああ
刑事専門弁護士みたいなと、あと月9でしょ、でゆとりですが何かと、うん、あともう一個弁護士さんのドラマがあって、竹野内豊と、うん、松井康子さんと、あとあれなんつったっけ、もうカクく
ん
が出てる弁護士さんのドラマとぐらいかな。
もう月9って言われて思い出したんだけどさ、先日うちのハニーに連れられて、うん、多分お兄さん好きだから一緒に見に行きたいアーティストさんがいるって言われて、大阪からいつも遠征で年に何回かこっちでもライブしてる人なんだけど、ピアノの弾き語りの人でリンリンさんって方がいて、
うん、
その人のライブ見に行こう。新宿の真昼の月夜の太陽っていうライブハウスで、
なんか名前だけ聞いたことある。
グランドピアノが置いてあるライブハウス。
あれかな、ヨッパイが一回出たかな、
かな、あの新大久保に近いところなんだけど、うんうんうん、行ってその人のライブ見ててさ、何よりもびっくりしたのが、そこのライブに出てたメンツが、うん、みんなちょっとノリが良すぎて、楽屋で他の演者さんとそのリンリンさんがなぜかしりとりをしてたんだって、うん、しりとりしててアニメのキャラクターの名前でしりとりしよう、うん、感じで言ってたんだけど、しが全然出てこなくて、しってなんやみたいなしって何を言うたらいいんやと、でも調べちゃいけないじゃんしりとりだから、言ってたらその一緒にやってた人がシュリンプキングっていそうじゃないみたいなえってなってそしたらそのシュリンプキングっていうワードだけどんどん勝手に話が膨らんでって妄想で月9のドラマになっちゃったわけ、うん、シュリンプキングっていうドラマを作っちゃったわけ、妄想の中だけで、うん、あ主演玉山哲司でみたいな感じで、
玉山哲司、
玉山哲司でみたいな、うん、でホタテ姫っていう姫の役がローラでみたいなイワシの大群が出てくるんだけど、そのイワシの大群のリーダーみたいなのが阿部サダヲってちょっと面白そうじゃねえかってなってで、そしたらそのうちらが見に行ったのはそのリンリンさんの時だったから知らなかったんだけど、その前に出てたそのシュリンプキングを知ってる演者たちで主題歌を作り始めててシュリンプキングっていうのがありましてってそのリンリンさんが言ってて、じゃあ私はエンディングテーマをつって結構なバラードでエンディング作っててなんじゃこの人らって思ってたら、次の演者さんになぜかバトンを渡すわけ。じゃあ次のなんとかさんはシュリンプキング挿入歌かなんか作っていただいてで最終的にその日のイベントって鳥の人のバースデーライブだったんだけど、うん、鳥の人は絶対歌わなくていいんだって思ってたんだって。でその前の人が撮り前がシュリンプキングザムービーを歌ってたから歌ってたから、じゃあ私はもう歌わなくていいんだって思ったらムービー2お願いしますって言われててみたいな。最後の最後まで途中からなんだけど、シュリンプキングが毎回こう25分の自分たちが持ってきたセトリ以外に込まなきゃいけないっていう、だからもう5分ぐらいでみんな歌詞書いたりとか10分ぐらいで曲作って自分たちのステージでやるっていうのやってて、いやーなんかシンガーソングライターってすげえなと思ってさシュリンプキングしかもねちゃんとねザ・ムービーの主題歌の方の時にやっとシュリンプキングの玉山哲司とあのホタテ姫のローラが両思いだったってことが分かっていい話じゃないかみたいな
ちなみに今ちょっと月9がなくなるかもしれないっていう危機なのは知ってます？
知らないっすよ。
あの月9が会社の方針でもう恋愛路線しかやらないっていう方向になったんですよ、うん、でも前にちょっと話したと思うけど、二十歳までであの付き合ったことがない、うん、人たちっていうのが今の若者半数を占めるわけですよ、男女とも。
ああ、そんな話したね。
男子 51% 女子 49% とかなわけですよ。そのご時世で月9で恋愛路線しかやらないって言って、でいざ蓋を開けてみたら福山さんが出てて須田くんも出ててもまだ一桁にはいってないけど、うん、10% 台なんですよ。
興味がないんだろ
う。そうだよ、取れるわけがないみたいな。それで月9をなくすだなんかもう意味わかんないこと言ってるな、うん、みたいな、
うん、プロデューサー
もう社長だけどね、うん、でなんかもう見限ったのかわからないけど、うん、次の月9のキャストとか話とかが決まってて、
うん、シュリンプキング
違うよでもなんかね、今度は若者主役が桐谷美玲ちゃんで、うん、野村修平くんと誰だったかな、男の子あと2人ぐらい出てくる恋愛系のドラマがやるって言って、制作発表みたいのを LINE ライブで、うん、生放送でやってて、今回初の試みですみたいな。
それで食いつくの、みんな
知らん。
どんな恋愛ドラマだったら今風になるんだろうね。
いや今恋愛は数字取れないし面白くないでしょ。
やっぱあれだよな、電車男ぐらいのレベルのものでないと。あとあれですね、必要以上のアニメの実写をやめればいいんだな。
いくよ、いっせーので、
南北友好条約
ダメだ、やっぱり笑っちゃう
なんでやねん。
まあいいや。
南北友好条約はシーサーブログポッドキャストにて配信中。また3人の迷う方の名言がたくさん、南北友好条約ボットも随時更新中です。
ブログは http://nanyu.caesar.net。
ポッドツイッターは@nanyuradio_pod で検索してください。
わっさん、ガンジューやろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
後半、
イエーイ。
重犯出隊っていうドラマ知ってますか？
知らないです。最近テレビ見てないです
なんかね、あの世界一初恋は見たことある？
BLなんだけど、漫画をちょっと見たことある。
あ、ほん
と？
なんか重犯出隊もあの出版社の話なんですよ。
ほうほうほう。
で、重犯出隊の方は主人公が元柔道で、
うん、
日体大で、
うん、
あのオリンピック候補までなってたんだけど、うん、怪我で引退を余儀なくされちゃって、
うんうんうん、
就活をして出版会社に入れたみたいな感じの女の子なのね、心ちゃんっていう女の子で、うん、その子が編集部に配属になって、うん、でその編集部の物語みたいな感じの話なんですけど、もう超面白くて。
ドラマなんだ。
ドラマなの。ね、黒木はるちゃん、
わかんねえ
が主役で、
うん、
心ちゃんの指導係が副編集長の伊予木部さんっていう人なんだけど、
うん、
それが小田切長男。
ほう
で、隣のデスクに座ってるのがよしよしさんで、
よしよしくん好きだな。
で、心ちゃんの後ろ側に座ってるのがヤスケンさんで、
おお、
ヤスケンさんはもうすごいダークな感じ、
得意そうね。
なんか人のあらを探して
やべえ
あのおつぼねさんじゃないけど
闇を抱えてる方なんですね。
そうそうそう。で、編集長が、あー名前ど忘れした、
誰だろう、調べて早かったな今
で、営業部もあって、営業部とのなんか戦いとかもあるの、部決会議とかで。それの営業部の部長が生瀬さんなの。
あー最高、生瀬さんめっちゃ好き。
あ、松重さん編集長
調べる前に出てきた
黒木春ちゃん。
へ
ー。で、作家さんがこんだけいて、
やべえ、ムロツヨシさんマジで漫画描いてそう。
滝藤さんもいるし。
本当だ、滝藤さんも漫画家っぽいな。
滝藤さんね、2話か3話で、
うん、
全部。
え
なんかもともと小田切丈が滝藤さんの担当だったのね、
うん、
だけどこの人すごい女好きで、だから、うん、こう一定の心ちゃんに担当任せたの、うん、で任せた時になんかちょっとこの子がつまんないって言って、リンネちゃんがいなくなっちゃったの、
うん、
もうそしたらもう乱心乱心で、
うん、
高畑先生もうネームが書けないみたいになって
彼女がいなくなったからネームが書けません。
だから一応考慮はちゃんとできたんだけど、問題は次のネームですねみたいな感じで小田切長が言って、うん、本当に送られてきたネームがあのなんつうの、回想シーンばっかりで、
うん、
で心ちゃんがどうしようこれみたいになって、うん、まあ人バトルあって、お前に何が分かるんだど新人にみたいな感じでバトって、
う
で最終的にココルちゃんが男はなんて弱いんだみたいなのを遠回しに伝えたのよ、うん、高畑一寸に、うん、そしたらそれに火がついて、こんなド新人にそんなこと言われてたまってられっかみたいな感じですごいネームを書いて、
あ、がっつりやってくれるようになったんだ、うん、面白いね。
でそのネームを送るときに、俺は漫画じゃ誰にも負けねえみたいな感じで、うん、すっぱらかでネームを送る
謎謎でもなんか心意気は伝わるよみたいなことね。
そうそうそう、なんかねすごいザ体育会系なんだけど、うん、ちょっと動物的な感じで、ココロちゃん自体がみんなに子グマって呼ばれてるんだけど、
かわいい。
もうなんかさ、黒木春ちゃんがさそれをすごい表現してて、うん、その高畑一寸からのネームが来るのも、うん、なんかビビって直感できて、うん、あ、来たみたいな感じで、うん、あのファックスが鳴る前に、
うん、動物だ
それを見た吉吉さんが今なんか鳴った、何クマかんみたいな
可愛い。でもなんかいい素朴な感じのとても可愛い子だね。
そうで、その漫画家さんがこんだけいるんだけど、その漫画を描いてるの本当の漫画家さん
だ。
それぞれこの人担当この人担当みたいな感じでちゃんと絵描いてくれてる。
へー、 裏の人たち気になる。誰だろう。
あ、なんかねどっかに出てるはずだよ、ホームページ。
見たい。あ、止め羽じゃん。え、マジすごいね。僕ねこれね2巻ぐらいまで読んだんだけど、これ面白かった。この人はね、あの帯をギュッとねとか書いてる人だったと思うな。
へ
ー、違ったかな。面白いんだよね
この人が。確か三倉山先生、その小日さんの作品を書いてて、でこうアフロの田中、
うんうん、
これがメロンヌさん、
タナメジュンの、ね、劇画。
まさかのムンバイ、振り向けばガンジス
あら、結城まさみさん、マジやば。
あれ角姫様が結城まさみさんだったかな。なんかねそんな感じでタイアップみたいな感じで、
うん、やばい。漫画は読んでるけど、
これはでもこれ原作も確かあるはずなんだよ、重版出版って。
そうなんだ、うん、え、原作は何、漫画。
漫画見てほしい、ほんと、ほんと全話通して見てほしい。
見たいですわ。ちょっとなんか見たいものはいっぱいある、だがしかしってやつなんだよなあのね、冒頭からずっと思ってたんだけど、普通にお話が進んでたのでずっと言えなかったこと言っていいですか、うん、僕このコンデンサーマイクとすごく声の相性がいい気がするずっと思ってて、すごくあのヘッドホンから聞こえてくる自分の声の通りがすごくいいなって思ったのと、あと前回前々回とか、あ、前々回ももうこれだったよね。
前回はこれでしたね。
あ、前々回は違うのか。前々回ぐらいから僕なんかノリがいいんですよ声の、うん、あれ喉の調子がいいだけかな、
うん、多分喉の調子がいいんだと思う。
でも今日すごくこいつと相性いいなって思った。
今日めっちゃ低音拾ってるよね。
うん、すごい拾ってる。なんでだろう、どうした、愛着愛着。そう、すごい気になってて、うん、気になっててっていうかとても心地が良くて、うん、あのこれを言ってると自分の声がめっちゃ好きな人みたいに聞こえると思うんですよ。違うんですよ、違うんですよね。あの喋りをやってたりとか歌やってる人なら多分分かってくれると思うんですけど、自分のマイクで拾った方の声と普段自分が発してる時の声は骨伝導があるなしで全然違く聞こえるんですけど、このねヘッドホンから聞こえてくる自分の声にもう今慣れてるので、どういう音が綺麗とかいい感じで乗ってるかっていうのを分かるんですけど、うん、マイクによっては本当につんざく音に聞こえてしまったりとかいろいろあるんですよね。それがすごい綺麗に聞こえると、あ、なんか普段の声がちゃんと届くって思ったらちょっと嬉しくなるんですよ、うん、ね、わかる、わかる、これはね多分ニーナさんはすごいわかってくれてると思う。あのね今仏のような笑みでこっちを見てくれてるからわかるよって
そうだね、
そうなの。書斎って結構しんどいもんね。
しんどい。 あれは私は完全にオータムフェスタの時はタイミングが悪かった。白玉さんまだ学校行ってたし、
そうだよね、
月末で組んじゃったからサイちゃんも出たいって言ってたけど出れなかったし、うん、まあね、いろいろ。
ニーナちゃん今度主催やるときホットアイズ使ってよ。
私しばらくわからない、今どうなるかわからなくて、うん、 で今告知できることもほとんどないんだけど、水面下ですごいいろいろ動いてるわけですよ、うん、いろんな人に会ったりとか、うん、あの実家に今度帰るときにちょっと別件で着付けをお母さんから習おうと思ってて、うん、それプラスアルファで実家にあのアコギがあるので、うん、アコギを弦張り替えて左持ちにしようと思ってるので、ね、でそれをやろうと思ってるのと、あとだからギターを持ってきてその人にギターを教えてもらおうと思って、
なるほどね、
チェリッシュ弾けるようになろうと思ってとか、まあいろいろ動いてではいるんだけど、まあそんな感じですよ。この辺全然使えねえな、どこまで使えるかわからないですが、ね、はい、白玉さん告知。
これ5月13日配信分ですよね、
yes.
先ほど5月13日、レトロイズムボリューム3が終わったかと思われます。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。でですね、次回がちょっとねいっぱいあるんですよ実は、
うん、だって前回の告知もさ、夜明けで1曲で収まるかなと思ったら白玉さんの告知で夜明け終わっちゃったんだもん
5月はこれで終わり、6月8日手越里バースデーちゃんかパーナイベントというふうに言ってますが、ちょっと面白いイベントがあります。長丁場になるフェスみたいなイベントです。それにグラシーズが出ます。スペシャルタイムというコラボタイムの時に白玉さんも出ます。それから6月28日グラッシーズが50分間ライブします、
うん、
長い、存分にモヤモヤして帰ってください。それから翌月に行きまして、7月7日、
東京の七夕、
はい、ガールズコネクトボリューム7、1回目からずっと MC、
トリプル7じゃないですか。
そうなんですよ、2016年7月7日ガールズコネクトボリューム7、素晴らしい。
2017年だったらよかったね。
ねえ、本当に。でもちょっとトリプル7なので、うん、4で並ぶとちょっとね、4は不吉な数字と言われる場合もあるので、
そうだね、
トリプル7でよかったなと思います。ガールズコネクトボリューム7の MC を待たさせていただいて、オープニングアクトもさせていただく予定となっております。白玉さん、実はちゃんとイベント MC できるんだよっていうのを高校で本領発揮していきたいと思いますので先日ねお褒めの言葉いただいたんですよ、ボリューム6の時のね、なんか他のイベントと比べた時に MC の重要さを知ったのはガルコネだなって言ってもらったので、ちょっとこれからも頑張って MC 白玉葉月の名前がね、ちょいちょいこう自分より先に MC の人でしょって言われるようにやりたいなと思っています。それから7月18日にホニョピョンフェスというフェスをします。僕と竹内まりなさんという、これ南北友好条約として
ホニョピョンラジオだ、
そう、メディオっていう携帯のアプリで10分ラジオができるので、うん、ホニョピョンラジオっていうのをやってるんですよ。ホニョピョンのホニョの方の白玉葉月とピョンの方の竹内まりながなぜラジオを始めたかというと、一緒に面白いことしたいねっていう、お互いにイベンターだしプレイヤーだしブッカーだしみたいな状態の似たような共通点がねある二人が仲良くなったもんで、よーし、やイベントやってみんなに楽しんでもらって稼ごうぜっていうこう出演者側にも上がりが出るようにいろいろこうやっていける楽しいイベントをしよう、みんながウィンウィンウィンの状態で、
かわいいウィンウィンウィン猫じゃん
士気が高まるイベントをしようっていうので、夏よりも暑いイベントにしたいっていうので海の日にやろうと思っています。で出演者も今激アツな人たちに声かけてたりとか、あとは、なんだろう、こういう人たちとこういう人たちを同じイベントに出したら面白くねっていうような人たちにもいろいろお声かけしてるので楽しみにしててください。詳細は決まりましたらまたお伝えします、うん、とりあえず7月までにしときます。
はい、
はい、であとは10月27日に多分またニーナさんが MC やってくれると思います。
スイングパーティーボリューム3ハロウィン、
はい、
ハロウィンスペシャル、
スイングハロウィンパーティーです。
コスプレか、今チャイナドレスを買おうか悩ん
で。おお、ありがとうございますごちそうさまです。
いや、それはねドサンコタイムの方で、
あれ気ないの、
ドサンコタイムの方で買おうかなと思って悩んでるやつをスイングパーティーにも持っていこうかなと。
ぜひチャイナ服で MC、
そうね、チャイナ服のねミニにしようか、ロングのスリップ、
ロングがいいです。ニーナちゃんはロングがいいと思います。
そうだよね、そうくるよね、うん、
じゃ あ、はい、あとこのラジオを聞いてる方でもし、コメント等々してくださる方がいたら スイングパーティーなんかしょっぱいものと甘いものと両方出すんですけど、フードあの復興支援につながるやつですね。今回は宮城県に次回のボリューム4の分のフードの売り上げと一緒に合算して、ふるさと納税という形で県で必要なところに使っていただくように納税しようと思ってますので、フードどんなのがいいよっていうのがあったら教えてほしいんですよ。あとなんかニーナちゃんもちょちょっと食べたいなっていうのとかがあったら教えてください。どういう系のがいいんじゃないとか あったら教えてください。聞いてる方も
参考なんでね。焼きとうきびがいいんじゃないってなっちゃうよね
焼きとうきびね。醤油っすか。
醤油っすね
え、秋10月安いかな。
あ、じゃあ餃子。
餃子か。
私餃子大好きなんですよ。変わり種で甘いのとしょっぱいのにしたらいいんじゃないですか。
餃子ありっすね。
餃子も本当に餃子大好きなので。
だ前回のクレープが意外と好評だったんですよね。手に持って食べれるからっていうので。でも餃子ちょっとありだな。飲みたい人は餃子食べたいよね。
餃子食べたい。
ちょっとそれフードスタッフのおにぎり先輩に言っときます。
やったね。
じゃあちょっとみんなで今度餃子食べ行こう。おにぎりさんも無類の餃子好きだから。
あ、本当？
うん、多分餃子なんか本当に共通点多いね
ね、そしてひたすらおにぎりさんは私のおっぱいを触って
そうだね、お互いにおっぱい触ればいいと思うすいません長引いてしまって。まさかの餃子スイッチが入るとは。ここで、
はい、
では今回は何で締めましょうか。何がいいですかね。
何がいいですかね。じゃあ柔道っぽく心ちゃんっぽくいきましょう。白玉さん
心ちゃんっぽく、
はい、なんか体育会系なんだけど動物感が出てる感じで。3219
南北友好条約これからもよろしくお願いします。
アニメキャラみたいになってた。
ちょっと動物のキャラが言ってそうでしょ。
うん、いいと思う。
またね。
おやすみ